新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の5日月曜日です。今日のニュースいきましょう。エストニアの中央銀行である ST パンクが中央銀行デジタル通貨 CBDC 研究のためのイニシアチブ発足を発表。 SEC 委員長と通貨会計監督官代理が株式のデジタルトークン化の未来について言及。自民党が中央銀行デジタル通貨 CBDC 導入に向けた法改正準備など政府提言への中間取りまとめ策定。ダッパーラボが独自ブロックチェーンフローで構築したゲーム NBA トップショットのオープンベータ版をローンチ。
一つ目のニュースいきます。エストニアの中央銀行である ST パンクがエンタープライズブロックチェーン企業であるガードタイムと SW7 グループと共同で複数年にわたる中央銀行デジタル通貨 CBDC イニシアチブを10月2日に発表したというニュースです。エストニアはユーロ圏の一部なので、これはデジタルユーロのプロジェクトの一部ということになります。発表によると、エストニアの電子政府ソリューションに採用されているガードタイム社の技術である KSI ブロックチェーンの CBDC における活用研究を行う予定とのことです。CBDC の研究に加えて、電子 ID を利用した新しい決済ソリューションの可能性や、エストニアの電子政府ソリューションで利用されている他のソリューションについての研究も検討しているようです。第一段階ではソリューションの設計に焦点を当て、プロジェクト全体の期間は2年を予定しております。イニシアチブメンバーのガードタイム社は数週間から数ヶ月の間に KSI キャッシュとその特性、また KSI キャッシュが中央銀行の求めるスケーラビリティ、パフォーマンス、セキュリティ、レジリエンスの要件を満たし、CBDC の強力な候補になり得ると考える理由について多くのことを述べていく予定であるとブログに記載されております。KSI キャッシュとは、KSI ブロックチェーン上に構築された CBDC のためのフルスタックインフラストラクチャーのことです。補足をします。ガードタイム社は EY と提携し、アメリカ政府向けやブロックチェーンベースの海上保険プラットフォーム、インシュアウェーブなど複数のブロックチェーンプロジェクトに取り組んでおります。また、世界保健機関 WHO のブロックチェーン予防接種証明書ソリューションにも取り組んでおります。続いてのニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC のジェイ・クレイトン委員長とブライアン・ブルックス通貨会計監督官代理がデジタル商工会議所主催のウェビナーで株式のデジタルトークン化に関する持論をレジャーインサイツが10月2日に伝えたというニュースです。ウェビナーのタイトルはアメリカのコインの二面性。ジェイ・クレイトン氏が登壇したセッションは効率的な市場のアクセス性、透明性、説明責任、安全性への依存で、ブライアン・ブルックス氏は分断された相反する規制体制によるイノベーションの弱体化についてです。ジェイ・クレイトン氏は次のように話しました。技術は変わるかもしれませんが、特定の活動の規制の根底にある原則は変わらないでしょう。また、ジェイ・クレイトン氏は次のようにも話しております。20年前に比べて、現在は全ての株式取引が電子化されています。過去には株券がありましたが、今はデジタルな株券があります。それらが全てトークン化されることはかなりあり得ることかもしれません。続いて、ブライアン・ブルックス氏は中央集権的なシステムの欠陥について次のように言及しました。中央集権モデルは単一の障害点を生み出しました。銀行が破綻すれば本当に悪いことが起こります。私たちは金融危機でそれを見ました。リーマン・ブラザーズの一件だけで私たちが知っているような世界の終焉が起こりました。銀行のデータセンターがハッキングで破壊された場合も同じです。その銀行は何日も利用できなくなり、市場は混乱に陥ります。さらにブルックス氏はネットワークにおけるデジタルトークンの役割について次のように言及しました。ブロックチェーンネットワークはそのように動作しません。デジタルトークンは基本的にはネットワークを動かす資産であると考えられます。人々がネットワークに接続するためのインセンティブを与えるものであり、インターネットのようなネットワークの機能性が時間の経過とともに非常に安定し、回復力を持つようになります。ですから私たちはこれを投資資産の問題というよりもインフラの問題だと考えております。 補足をします。ウェビナーではブロックチェーン領域のペイメントの進化として暗号資産ステーブルコイン CBDC へと変化していくと伝えております。また企業の資本形成や取引は ICO、STO、トークナイズド EFTs へと移り変わっていくと言及されております。ブロックチェーン技術の進化によって顧客や企業は新しい市場へのアクセスのしやすさの向上、海外展開の容易さ、効率性の向上などが起こると考えられております。
続いてのニュースいきます。自民党の新国際秩序創造戦略本部が中央銀行デジタル通貨 CBDC の法改正準備などを含めた提言の中間取りまとめを策定したことを10月5日日経新聞が報じました。この中間取りまとめは年内に政府に示す予定であるということです。日経新聞によるとこの中間取りまとめは中国がデジタル人民元の発行に向けた準備を進めるのを踏まえ日銀がデジタル人民元の実証実験の状況を把握し米欧と協調して所要の法改正に関わる整理をするよう提案したということです。 CBDC に関する提言では財務省が所管する日銀法改正を念頭に置くということです。日銀が銀行券を発行し、財務省が紙幣の製造やその手続きを承認すると定める日銀法にデジタル通貨の先行に関する規定を加える法改正を見込むということです。補足をします。なお、今回自民党が策定したこの中間取りまとめには、国家戦略に経済安全保障の観点を盛り込む経済安保一括推進法の制定を求めたものや、アメリカやイギリスなど5カ国が機密情報を共有する枠組み、ファイブアイズに関し、参画を含む国際連携の強化も提起されています。また 6G への集中投資を行い国際標準形成を目指すもの、サイバー攻撃を阻害する法改正の検討、外国資本による土地取引の規制、研究開発や特許の情報公開制限などの提起もされているということです。先日10月1日に日本ブロックチェーン協会代表理事兼ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三氏が平井卓也デジタル担当大臣を表敬訪問し CBDC の試験導入などの提言を行いました。新しい経済編集部では当日の取材をもとにその模様を記事化し公開しています。記事にリンクを貼っておきますのでぜひ合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン開発企業であるダッパーラボがブロックチェーンゲーム NBA トップショットのオープンベータ版をローンチしたことを10月1日に発表しました。ダッパーラボは2017年11月にローンチされたブロックチェーンゲームクリプトキティーズを開発した企業です。今回ローンチを発表した NBA トップショットはダッパーラボの独自のブロックチェーンフロー上に構築をしたゲームとして初のタイトルとなるということです。この NBA トップショットのプレイはサムスンのギャラクシーストアもしくは NBA トップショットのウェブページから行うことができるということです。なおギャラクシーストアでは NFT によるアイテムの販売は NBA トップショットが初の事例となるということです。直近のダッパーラボの独自ブロックチェーンフローについての動きとして先日9月22日に中国香港を拠点とするゲーム開発会社アモニカブランズが提供する月間アクティブユーザー数100万人のゲームタイトルスターガールをフローに移行することを発表しています。さらにはアモニカブランズはフローを利用して元グランプリをテーマにしたブロックチェーンゲームをリリースすることも合わせて発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式の YouTube チャンネルではクリプトエコノミクスラボ落合翔吾氏と新しい経済編集長志田良介がテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組ホットテイクをお送りしています。 YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして新しい経済の公式チャンネルぜひ確認してみてください。そしてホットテイクぜひご覧になっていただき高評価チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。